PowerShell DSC は、Windows を、自動構成するための機能です。このようなインフラ環境の自動構成ツールは、シェフとかパペットが有名だと思います。ちなみにですね、シェフやパペットも Azure 仮想マシンでサポートされています。PowerShell DSC は WMF ですね。Windows マネージメントフレームワークの4.0からサポートされています。Windows サーバー 2012R2 とか Windows 8.1の場合は、こちらの方が標準で利用できます。それ以前のバージョンでもダウンロードしてインストールすればですね、利用できます。これは Azure の仮想マシンのイメージであっても同様に利用することができるんですね。この PowerShell DSC のベースとなるテクノロジーは WMI と MOF なんですね。WMI はローカルコンピューターとかリモートコンピューターの管理に使いますよね。例えばリモートのコンピューターをリブートしたりですとか、あとは何かプロセスを起動したりですとか、あとはどんなアプリケーションがインストールされているのかといったリストを取得したりとか、あとはイベントログを参照するなんていうこともできると思います。管理者の方は VB スクリプトを使って WMI を利用して管理を自動化するといったことを使っていらっしゃる方多いと思います。また、WMI はドットネット用のクラスも提供されていますので、開発者の方は管理ツールなどを作成するために使ったことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんね。そしてもう一つのベースとなるテクノロジー、MOF なんですが、これは WMI に対してこういう構成にしなさいという命令を、指示するためのファイルなんですね。この MOF ファイルに指定された構成を WMI で読み込んで設定していくという流れになります。なので、今回見ていく PowerShell DSC を使わなくても MOF ファイルと WMI を組み合わせると自動構成自体はできるんですね。ただ、この MOF ファイル結構難しいので、書くのにかなり、骨が折れます。一方、PowerShell DSC は MOF ファイルの構文に比べればかなりわかりやすいです。簡単に記述できます。そしてですね、PowerShell DSC でコードを書くと、そこから MOF ファイルを生成することができるんですね。では、どんな風に書くのかと言いますと、このようにですね、Configuration という DSC の構文を使っていきます。コンフィグレーションという DSC の構文には、あるべき状態というのを宣言的に記述していくんですね。例えば、IIS をインストールしたいという場合の DSC の構文がこちらになります。IIS をインストールするというコード自体は、この普通のですね、PowerShell の構文でも書けると思うんですね。それに比べて DSC を使うと何がいいのかというと、まず通常の PowerShell の構文ですと、IIS をインストールするという手順を書いていきますよね。例えば、すでに IIS がインストール、されているマシンにまたインストールしちゃうとエラーになるので、IIS が入っていなかったら IIS をインストールするという形で、分岐の構文でですね、コードを書いていく必要があります。一方、DSC の構文では手順を書くのではなくて、どのような状態になってほしいのかというのことだけを書いていくんですね。つまり、IIS が入っていてほしいという場合には、この例のように、Web サーバーという名前の Windows フィーチャーですね。Windows の機能がプレゼントですね。つまり、存在していてほしいという指定をするだけなんですね。この時、すでに IIS が入っていたら、 インストールはトライされずにエラーにもなりません。まあ、このような構文は非常にわかりやすいですよね。管理者の方で、コードで複雑なコードをですね、まあ、ロジック考えるの難しくて嫌だっていう方でも、これならいけると思われるんじゃないでしょうか。じゃあもう少しですね、詳細にコードを見ていきたいと思います。まず DSC の構文では、外側にコンフィグレーションブロックを書きます。コンフィグレーションというですね、キーワードに続けて任意の識別名を指定していきます。ここではインストール IIS という名前にしてますけれども、こちらは重複していなければ何でも構いません。そしてこのコンフィグレーションブロックの内側にはノードブロックを書いていきます。ノードに続けてですね、構成を適用したいコンピューターを指定していきます。これは DNS 名でもいいですし、IP アドレスでも構いません。ここでは Azure の仮想マシンに対して適用したいので、仮想マシンの DNS 名を指定しています。またですね、複数のマシンに同じ構成を適用したいという場合には、コンピューターを間膜切りで指定していくということもできます。で、このノードブロックの内側にはですね、リソースブロックを記述していきます。リソースブロックは最初にリソース名を宣言します。この例ですと、Windows フィーチャーというのがリソース名で、Windows の機能をインストールするときに使うリソースです。Windows フィーチャー以外にも標準で、ファイルリソースとかユーザーリソースとか、まあ、そういったものが提供されています。全部で12種類提供されているんですね。ただ、リソースはですね、別途、マイクロソフトのサイトからダウンロードして使えるものもありますし、リソースを自作することもできます。このリソース名ですね、Windows フィーチャーといった、リソース名に続けて任意の識別名を指定します。まあ、ここでは IIS という識別名を使っていますね。そしてですね、このリソースブロックには、キーイコールバリューの形式であるべき状態というのを指定していきます。リソースの種類によって指定できるキーは違ってきます。例えば Windows フィーチャーというリソースの場合には Name というキーで、Windows の機能名を指定してその機能を、有効にしたいなら Ensure で、プレゼント無効にしたいならアブセントを指定していきます。まあ、このようにして、コンフィグレーションですね、作成していくんですけれども、じゃあそれをどうやって使っていけばいいのかというのを次に見ていきます。まずですね、あるべき状態をコンフィグレーションで定義しますよね。その後、そのコンフィグレーションを実行していきます。ここではですね、インストール IIS という名前でコンフィグレーションを作ったので、それをこちらで呼び出しています。コンフィグレーションはちょっと関数に似てるんですよね。定義しただけでは実行されることはありません。必ず呼び出す必要があるんですね。呼び出しの時にはですね、アウトプットパスという引数にフォルダパスを指定していく必要があります。今回のこちらの例ではですね、アウトプットパスとして C ドライブの MOF のインストール IIS というフォルダを指定していますね。で、このようにですね、呼び出すことによって、ここで指定したパスに MOF ファイルが生成されるんですね。MOF ファイルの名前はノードブロックで指定した対象のコンピューターの名前プラス拡張子 MOF です。まあ、例えばですね、この例で言うと、vmachine001.cloudapp.net.mof というファイル名になりますね。 このコンフィグレーションの実行というのは MOF ファイルを作ることが目的なんですね。 MOF ファイルはこんな形のですね、こうテキスト形式で書かれているファイルなんですが、これスクラッチから書くのはちょっと厳しいですよね。それをコンフィグレーションの構文から自動で生成してくれるというわけなんですね。そしてですね、 MOF ファイルを作成したら対象のコンピューターにその構成を適用していきます。その適用するためのコマンドが startdsc-configuration になります。こちらの方にですね、引数パスで、MOF ファイルのフォルダパスを指定していくんですね。これで適用先のコンピューターで MOF ファイルが、読み込まれて構成が適用されます。この startdsc-configuration を使った構成というのは、プッシュ型の構成と言われます。サーバーからですね、ノードに対して設定情報を送信して、設定を押し付けていくのがプッシュ型です。サーバーは MOF ファイルを持っているコンピューターのことですね。ノードは構成を適用されるコンピューターになります。StartDSC コンフィグレーションを使った場合にはこのプッシュ型になります。もう一つですね、ノードが定期的にサーバーに、設定情報を問い合わせるというタイプもあります。これをですね、プル構成と言いますね。それではですね、 Azure マシン、 Azure の仮想マシンにPowershell DSC を使って、プッシュでですね、IIS をインストールして、そしてですね、ウェブサイトを作成する方法というのをデモで見ていただきます。それでは、ここではですね、こちらのローカルのコンピューターから、Azure の仮想マシンに、Powershell DSC を使用してですね、IIS をインストールするというのをデモで、見ていただきます。まず最初に仮想マシンの方に IIS が入っていないことを確認します。これ先ほど作成した仮想マシンですね。こちらをリモートデスクトップで接続していきます。そうするとですね、サーバーマネージャーが表示されていますけれども、こちらの方 IIS は入っていないです。あとですね、管理ツールとして IIS の管理ツールも入っていないということがわかります。それではですね、ローカルのマシンに戻って、実際にですね、PowerShell DSC を使って構成してみたいと思います。今回はですね、1から書くと時間がかかってしまうので、ファイルを用意しておきました。PowerShell ISE を管理者として実行しますね。そして、ファイルを開いていきます。今回はすでに install-iisps1 というファイルとして作っておいたので、それを開いていきます。まず最初に実行しなければいけないのが、こちらですね。リモートで接続するホストを、このコンピューターで、信頼ホストとして登録をする必要があります。今回ですね、仮想マシンがこちらの名前になっているので、こちらを信頼するよというですね、設定をしていきます。これで信頼するホストとして登録がされました。その後ですね、コンフィグレーションですね。構成を定義して、それを読み込んでいきます。今回はコンフィグレーションこちらになりますね。install-iis という名前で作っています。先ほど見ていただいたのと、まあよく似てますよね。先ほどはノード指定して、まあ、これが今回は Azure の仮想マシンです。その後、iis をインストールするのを指定しています。 Windows フィーチャーの名前は Web サーバーですね。これがプレゼント、存在してほしいというのを書いているわけです。この後、Include All Sub Feature ですけれども、こちらのキーを使いますと、IIS って、階層で、様々な機能がインストールするようになっていると思うんですが、サブの機能もまとめてひっくるめてインストールしますよっていうのがこちらの設定なんですね。あとは IIS の管理ツールもインストールしていきます。ウェブマネージメントツールも入れてねという設定ですね。あとは ASP.NET4.5 もインストールしましょうと。それがこちらの設定になります。じゃあこちらですね、コンフィグレーションを読み込ませていきます。コンフィグレーションのですね、ブロックを読み込んでいきます。これで読み込まれました。で、その後実際にですね、インストール IIS というコンフィグレーションを実行していきますね。それがこちらになります。インストール IIS を呼び出していきますね。こちら実行すると MOF ファイルが作られるんですね。MOF ファイルはこちらで指定したフォルダーに作成されます。確認してみますね。C ドライブの MOF の下のインストール IIS というフォルダーですね。こちらの方にノードで指定したコンピューターの名前、プラス拡張子 MOF のファイルが作成されています。これダブルクリックするとですね、MOF ファイル、中身を見ることができます。まあ、こんな形式なんですね。まあ、これがPowerShell DSC によって自動生成されたということになります。じゃあこれだと単にですね、MOF のファイルを作成しただけになってしまうので、今度はそれをですね、実際にプッシュで、ローカルのコンピューターから Azure のコンピューターに適用していきたいと思います。Azure のコンピューターにですね、PowerShell の DSC を使って構成を適用するというためには、SSL を使ったセッションが必要なんですね。そのセッションを定義しているのがこちらのコードになります。まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、ユーザー名とかパスワードを使って、クリデンシャル作ってセッション作るというのが書かれています。じゃあこちらの方を実行してみますね。これでセッションが有効になりましたので、構成をプッシュしていきます。スタート DSC コンフィグレーションを使っていきますね。こちらを実行します。そうするとですね、IIS のインストールですとか、ASP.NET のインストールなどが始まります。こちらの方は、ちょっと時間がかかりますので、このまま少し時間を置きたいと思います。はい。それではですね、構成の方が完了しましたので、仮想マシンを確認していきますね。仮想マシンを見ると、IIS がインストールされていることがわかります。また、管理ツールも入れましたので、ツールメニューからインターネットインフォメーションサービスマネージャーが選べて、管理ツールが表示されるということがわかります。こちらの方はですね、デフォルトウェブサイトも作成されていますね。まあ、ただ、せっかくここまでやったので、ウェブサイトを作成するところまで、自動でできるといいですよね。はい。ただですね、ウェブサイトを作成するといったような IIS の構成に関しては、Windows に標準の12種類のリソースの中には機能として入っていないんですね。ただ、Microsoft の、サイトで提供されているリソースというのがあります。そちらの方がですね、ここにあるんですね。こちらの X アドミニストレーションモジュールというモジュールになります。 こちらの方はですね、ZIP ファイルになっていますので、こちらの ZIP ファイルをダウンロードして、所定のフォルダーに、ZIP ファイルを展開してコピーすればですね、このモジュールができる、利用できるということになります。その所定の場所はどこかと言いますと、具体的にはですね、C ドライブの、プログラムファイルズの Windows PowerShell のモジュールズというですね、こちらのフォルダーになります。こちらのフォルダーに先ほどの XWeb Administration の ZIP ファイルをダウンロードして展開したものを入れていけばいいんですね。まあ、なので、このその仮想マシンでですね、作業をやってもいいんですが、せっかく PowerShell DSC を、まあ、学んでいるので、PowerShell DSC を使って先ほどの ZIP ファイルをダウンロードして、ZIP ファイルをですね、コピーする方法というのを見ていきたいと思います。まあ、そちらの方もすでにですね、コードが作ってありますので、こちらの PS1 ファイルを開いていきますね。こちらですね、コンフィグレーションで、インストール X アドミニストレーションという名前で作成しているんですね。で、ここにですね、パラムというキーワードを使って、パラメーターを定義しているんですね。まあ、この点でもですね、コンフィグレーションというのは関数にちょっと似ていますよね。関数定義するときにパラメーター設定できますよね。そしてその部分に実行時にパラメーターに値をセットすることができると思います。それと同じなんですね。今回はノードネームとかダウンロードパスとかアウトファイルとかソースパスとかモジュールパスですね。まあ、こういったパラメーターを定義しておいて、で、ノードの定義ですとか、あとは、リソースの定義ですね。そちらの方でパラメーターを使っているんですね。で、実際にこのパラメーターに値を渡すのは呼び出すときになります。コンフィグレーションを実行するときにですね、アウトプットパスとかノードネームとか、まあ、こちらのパラメーターで定義した値ありますよね。そちらを値セットして使っていくということになります。まあ、具体的な内容ですけれども、まずファイルリソースを使って、ダウンロードディレクトリーですね。まあ、ディレクトリをまず作成しているんですね。ディレクトリ作成した後、実際にインターネット上のサイトからダウンロードして、そして ZIP ファイルを回答して、その後ですね、リソースフォルダーですね、まあ、先ほどのモジュールフォルダーですね、そちらの方にファイルをコピーしていくということをやっているんですね。じゃあこちらの方ですね、コンフィグレーションを読み込んでいきましょう。で、読み込むことができたらですね、その後を実行していきます。実行すると MOA ファイルが作成されます。確認してみると MOA フォルダーにインストール XWeb アドミニストレーションというフォルダーがあって、その中に MOF ファイルが作成されているということですね。じゃあ、あとはですね、またクラウドの、仮想マシンの方とセッションを貼って、そしてですね、MOF ファイルの構成をプッシュしていきます。こちらの方もですね、少し構成に時間がかかりますね。はい、それではですね、構成が完了しましたので確認してみますね。Azure の仮想マシンを見ると、先ほどのモジュールズフォルダーに XWeb Administration がインストールされているのがわかります。この中にですね、リソースの定義に必要なファイルが入っているんですね。 それではですね、このリソースを使ってまた構成を定義していきたいと思います。これもすでにですね、PowerShell DSC で書かれたファイルがあるので、そちらを、選択していきますね。今回はCreate Website という名前でコンフィグレーションを宣言しています。今回はですね、ウェブサイトを構成するにあたって、先ほどの XWeb、アドミニストレーションを使う必要があるんですね。外部のモジュールを使う場合には、このようなインポートの宣言というのを最初にする必要があります。で、その後ですね、モジュールに定義されている様々なリソースを使っていきます。こちらの XWeb サイトを使って、今回はですね、デフォルトウェブサイトを停止していますね。ストップ で停止しています。あとはアプリケーションプールを新たに作成しています。XWeb App Pool というリソースですね。今回はファブリカムアッププールという名前のアプリケーションプールを作成しています。そしてですね、ウェブサイト用の新しいディレクトリを作成しているのがファイルリソースになります。これは標準のリソースですね。今回は C の iNet Pub のトリプルダブルルートにファブリカムという名前のフォルダーを作っています。そして最後にですね、ウェブサイトを作成していますね。X ウェブサイトというリソースを使っています。今回はウェブサイトの名前はファブリカムで、物理パスは前のところで作成したファブリカムフォルダーですね。あと、またアプリケーションプールも前のところで作ったものですね。それを使っているということになります。じゃあ、こちらの方の構成もまずは読み込んでいきますね。コンフィグレーションをですね、読み込んでいきますね。で、そしてですね、実行していきます。実行すると、MOF ファイルが作成されていますね。こちらになります。あとは、先ほどまでと同じです。セッションを定義して、そのセッションを使ってですね、プッシュの命令をかけていきますね。こちらの方も少し、時間がかかるので待つことにしましょう。はい、構成が完了しましたので、Azure の仮想マシンで確認していきます。Azure の仮想マシンでですね、IIS の管理ツールを開きますね。まず、アプリケーションプールができているか確認しますと、ファブリカムアッププールですね、出来上がっていますね。あとは、ウェブサイトの方ですけれども、こちらの方、デフォルトウェブサイトが停止してますよね。新たに、ファブリカムというウェブサイトが作られていて、こちらの設定を見ると、物理パスが、ファブリカムになっているというのがわかります。まあ、このようにですね、外部のリソースですね、まあ、今回はマイクロソフトからダウンロードして、使いましたけれども、皆さんでもリソースを作成することができますので、そうするとですね、規定で用意されている12種類のリソース以外の設定というのも PowerShell DSC で行うことができます。